きのみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございま す。
みるみる元気が湧いてくるということで、
はい、
はい、今日はなんとゲスト、
はい、そうです、
はい、トークは海外のお客さんなんて初めて
海外のお客さんは初めてですね。
ですね、なんか海外の人とは思えない
僕のことですか。
あなたのことです。
そうでございます。
僕たちよりも丁寧語よくしておられるという。
そうですよ、
はい、
台湾から、
はい、
はい、
お越しの、
はい、
リー・ジョーイさん、
はい、
ジョーさんってリーさんって呼ばれる方がいいんですか、ジョーさんって呼ばれる
方、ジョーの方がいいです。
ジョーさんの方がいい。
リーさんって世界中で一番似てる名前なんですよ、
うん、
だから世界中に何人でも白人までリーっていう名前があるんで、
はいは
いはい、だからやっぱり少ない方が希少価値が高いということで。
リジョ
ウェイっていうのが元なんですよね。
リジョウェイ、ジョウェイなんですね、はい、ジョイじゃなくてジョウェイ、
はい、だからジョは真ん中の名前なんで、
もうじゃあここではウェイにしましょうよ。
ウェイややこしいややこしい。
ウェイさん、
ウェイさん、
ウィキーさんみたいな。ジョーさん、
はい、
台湾で大変お世話になりまして。
いやいや、こちらこそ。
ジョーさんはね、もうすごいんですよ、もう超バイリンガル。
そうですよね、
うん、
何カ国語いけるんでしたっけ。聞き取れるの何カ国語いけます、
15言語ですけども、通訳はですね、中国語、英語と日本語なんです。
中国語、日本語、英語
で、ちょっとスペインいけるのがやっぱりあの、業界限定で、まあ、あの 野球だったら、うん、スペイン語行けます。使
う
てるし。
それあれ、通訳がっていうことは資格があるのはっていうことですよね。資格なしとかそういうんやったら、
資格っていうものはないんですよ、通訳の世界は。
あ、そうなんですか、
はい、ないんですか。
ないんです。
で、じゃあですよ、じゃあですよ、はい、あのだから野球中継をここでやるとしてですよ、
はい、
例えばピッチャー投げました、はい、ど真ん中ストレート、おっとバッター打った、大きい大きい大きいホームランっていうのを中国語で言うとはどういうの。
あ、お願いします。
ピッチャー投げました、
投手投手だ。次何ですか。
え、ピッチャー投げました、ストレート、はい、おっとバッター打った、大きい大きい、
打球打得很大、お、可能是全部全力打、哇塞好厉害啊。
それ中国語バージョンですか。
中国語、
台湾語じゃないですか。
いや、あの台湾語ではその放送、野球の放送がないんですよ。
台湾語で言ったら今のどうなるんですか。
いや、今で言うとやっぱり野球っていう、今はみんな聞いたことないんで、うん、実はその出来上がってないんですよ、野球で応援するっていう形で、で放送がやっぱりその、これ台湾の歴史に関係するんですけど、
はい、
台湾語が禁止されてたんです、僕の時代に。
へー、あ、台湾、
中国語じゃないとダメやんって。
中国語じゃないとダメだった。
で、僕生まれてこの方、学校で実は罰金取れてたんです。自分の母語の台湾語を話すのに罰金取るってどこの国にあるんですかって。
あ、
で
もだから今ここで台湾語でその野球中継すると罰金取られるかもしれんから言わないんです。もう今さらそこまで網張ってないと思いますよ。
まあそうやね、
うん、
まあ、日本時代では日本、もちろんその台湾語っていうのは、野球中継ではあるんですけど、でももちろん日本語が主流だったんで、野球の中継は全て日本語だったんで、なんで日本、野球といえばもう日本語の単語が根付いてるんで、逆にね、訳しきれない部分がたくさんあって、
もうそのまま訳しきれへんだよ。
日本人が使ってるね、
はい、
カタカナ英語あるじゃないですか、
はい、
ストレートとか、
はい
はいはいはい、で、まあ、直球は直球で感じですけど、はい、そのパターンを組み合わせてるのは、まあ、日本語と一緒で、台湾語になっても別にカタカナの英語を日本語の発音で使ってたんです。バッターホームランってそのまま通じますから。
ちょっと他のやつも、ピッチャー投げましたストレート、おーバッター打った、おげおげおげホームランっていうのを、じゃあスペイン語ではどういうんですか。
スペイン語ではね、あの その中継みたいにちょっと恥ずかしいんで、
まあ、でも言うてよ、ジョーさん言うてよ言うてよ、聞きたい聞きたい、スペイン語
すいません、あのなんか自分の中ではちょっとまだその中継的なものは、僕はあの、スペイン語っていうのは、まあ、あの通訳の方ではそのVIPの人たちが来た時に特にこう応対するっていう形で、もうどっちかっていうとあの堅苦しい挨拶とかが多くてですね、オラケタールアトオドスビンベニーノステアキーエネスタタールデオラケタール
何言ったんですか
今言ったら、皆さんこんにちはと、ようこそいらっしゃいましたっていうのを今言ったんですけど、
なるほどなるほど、
あのありがとうはグラシアスって
言って、
グラシアスグラシアスポルトゥードトゥードって言って、
はい、それをフランス語で言うとどうなんですか、
ボンジューモンシュダン、ビアンフィニューイシー、オシュドゥイ今日よく来ましたと、
それ韓国語で、韓国語で言うとどうなんですか、
アニョハシミカ、オヌル、マニサランプニン、ヨギヘ、チャジャチュソ、チンシモル、カンサトリミダ。こういうのを、あの、いわゆる日常会話のレベルでなんで、他の言語では通訳っていうのはまだ、まだあの機会をいただかないとですね、そのたんびにあの業界が違うじゃないですか、業界が違うんで、僕らもあの、文章をですね、事前にあの、はいはい、一夜漬けみたいにしてですね、通訳するときて、はい、だってウィキペディアとかから引っ張ってですね、どこどこ の, あの通訳者の、はい、あまあ、通訳される対象の、例えばあの俳優だったら俳優のことをバックグラウンドを調べて、映画とか見てないと通訳できんですよ、
で
当然、はい、で今あの通訳を普段こうあのしてるんですけども、はい、やっぱり現状あのあの臨場感ですね、うん、現場っていう空気の中で、はいはいはい、幸いその、まあ、皆さんと台湾ご縁ツアーっていうのを、ね、うん、企画されたじゃないですか、うん、その中であの台湾の会長の、ね、方とかが台湾語で喋るときに、ずっと通訳をしてきたっていうのは皆さんあの、うん、その現場、うん、ものすごいなんかみんな緊張あって、そしてその、記者たちがこう集まっているときに、その臨場のときにこう皆さん見られたようにですね、やっぱり臨場感足らんとスイッチ入りきれんっていうこともあるんで、ぜひそういうときには僕にあのまた呼んでいただければ、はい、
なるほど、はい、たまにそのじゃあ映画を見るときは、
はい、
あのどっちの方があの入ってくるんですか、例えばハリウッド映画を見るときは、はい、日本語の字幕がある方がいいか、もう英語のみの方がいいか、
実はその通訳翻訳者やってる人たちの中では一部ですね、うん、癖としてですね、日本語その元の音、つまりあのアメリカの、まあ、ハリウッド映画でしたら、
はい、
向こうの映画の原音で聞いて役が覆ってるかどうかをチェックし合う癖があるんですね、はい、でそれがずれてると、ずれてるとあれ違うと、うん、訳しすぎだとかね、訳しす、訳すべきあるところが全然ごっそり抜けてるととか、うん、そういうあのなんかごちゃごちゃと独り言ブツブツ言ってるわけですよ。
なるほど、
僕らだけじゃないですよ、もうみんなそれ、いろんな人たちがこれ見てなんか文句言ってるんですけど、これ違うやんって、そこそこ違うでしょ、違う意味になってたらなんか恋愛も、ね、になってしまうじゃないですか、その人がその人のことを気に入ってるとか、
はいはい、
でも全然本当はその突き放してるのに、
うん、
でもそういうことがあったりするんですよ、であと知識がないと本当にできないです。だって例えばあの電気のサーキットありますよね、回路、
はい、
回路がありますけど、はい、普通クローズで電気が流れるから、はい、オンのはずなんですけど、オープンでクローズになるんですよ、
うん、
でそれを真逆に訳す場合あるんです。だって電気がその、サーキットが閉じました、つまりスイッチを入れましたで、うん、オンになって、はい、電気がつくわけじゃないですか、
はい、
でもそれをなんつうのオープンって言うんで、でもサーキット自体はですね、電気サーキットはクローズなんですよ、
うん、
でそれを逆に訳した映画があったりするんですよ、
へ
昔ですね、まあ、もちろん正されたと思うんですけど、すごい、
そういうところにこうなんかじゃあ見入ってしまうから、
はい、
集中できひんくないんですか。
いや何度も見るんでいやそれは気に入ってる映画っていうところですよね、やっぱりあんまり好きじゃない、はい、映画はやっぱりそんな見んですよね皆さん、好きな映画だと何度も見るじゃないですか、
はい、あ
どうですか皆さん、
そうするとこう、はい、あのやっぱり何語で見るっていうよりもその国がその映画が作られた国の言語で見るっていうのが、はい、一番こう伝わってくるっていうイメージですよ ね、
空気感が違うんですよ、うん、
あ
日本人の空気感ってなんか、はいはいはい、やっぱり僕日本に来た当初は独特の空気感があるからよう入りきれるんですね、なんかちょっと入りき 入りにくいなっていう雰囲気を
入りにくい
皆さんがすごくあの仲良く話すから皆さんあの要は主語を抜けてたりしてもう通々でもうツーカーの同士ですかもう本当にお互いなんかいろんなことが抜けてるのにあれの時はああだねこうだねみたいなああだこうだって言っても全然わからんわけですよ。だって英語はいちいち This is とか He とか She とか言わないといけないから、はい、日本人はその語尾だけでそしてその普段僕たちが日本語学校で絶対習わない習うことがないあのパラパラペラペラとか言っても何も聞いたことないんで日本語 の, その正しい言葉を学んだだ け, だけでは対応しきれん。
へえ。
通訳は難しかった。へえ。
確かに確かに。
曖昧ですしね。
曖昧ですね。
ほんま断って断ろうとして検討しますってよく言うのに、
はい、
どちらの検討もあるのが結構あるじゃないですか。
はいはいはい。い
やでも断る方が多いっていうのは今までやったんだけど結構変わってきて。でもなんかそれもなんかいろんな人の使い方がちょっと見られてきてるのかなとでそれを肌で通訳者としては感じる
それありますよね検討しときますっていうのは検討しときますっていう時の顔の表情とかね雰囲気でああダメだなっていうパターンとああ前向きに検討しときますって一言前向きになんて言われたらお衛生行くのみたいなね
あります
ニュアンスってありますよ
ねあとなんか言葉足したりねその前後とかの文脈であこの人はほんまは興味あるから、はい、もっと知りたいでもちょっと今の状況はそうじゃないから、はいはいはい、ちょっとまとって的な検討の時もあるから、はい、それを汲み取らんと通訳者としてやっていけないんですよ
なるほど
難しいんですよ
台湾人なのに関西弁っていうあでもちょっとね、はい、いきなりからちょっとジョーさんに無茶ぶりばっかりしてしまいましたけどまあね聞いてくれてる皆さんにジョーさんのことちょっと説明すると、
はい、
してみてよ。
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 いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と学ぶ人のご縁塾第6期、自然との対話、命との対話、神との対話、自分との対話。何かのご縁で集まる仲間そして中村文明と過ごすとても濃い5ヶ月間人に出会って自分に出会う3月15日最高の日から募集を開始します自分も知らない自分に出会いに来ませんか最高の仲間を見つけませんかお知らせに社会問題が社会問題を解決するプロジェクト引きこもりやニート未来に夢や目標を持てない若者たちと一緒に北海道の大地を耕すそして日本の離農食品問題の解決を目指すプロジェクト耕せ日本プロジェクト春から始まる耕し隊の募集を開始しますどうしていいかわからない出口が見えない等些細なことでも結構です耕し隊の引きこもり卒業率 95%就職率 60% 勇気を出して耕せ日本に来てみませんか中村文明特別講演会中村本人がどうしても聞いてほしい話飛び出せ日本可愛い子には旅をさせよ仙台東京福岡の3カ所で限定開催中村の講演会がきっかけで不登校を乗り越え留学中の牟田真紀子ちゃん親元を離れ鹿児島で英語を学ぶ次男の中村ヒューが現役学生2名をゲストに招きお届けする120分の講演会地域の高校や日本の大学だけの選択肢ではもったいない不登校で悩んでいる親御さん進路を検討中の学生進路指導中の教員の方そんな方に聞いてほしい特別講演会です詳細はホームページにて公開しておりますカタカナで黒船カンパニーと検索くださいそれでは後半のポッドキャストもお楽しみください
台湾人なのに日本のことが大好き
な違うわ
違うい
や昔その、うん、そのちょっとねあのそれこそ震災から丸6年かい
2011年からの6年ですね
、うん、で、まあ、あの震災がきっかけで、 はい、台湾がなんでこんな親日なのかという、そういうのに僕らがね触れて、はい、で一回こう台湾という国に行ってみようぜっていうのを僕はこうノリで言い出してですね、はいはいはい、で50人ぐらい行ったんですよねあれね、うん、最初
そうですね、
ね、ま、
はい、
ほんでその時にいろんな現地の、はい、まあ、ガイドさん兼そのいろんなことを通訳もしてくれて、はい、いろんなその、ね、50年間昭和明治28年からその終戦まで昭和20年までの50年間が台湾は日本が統治して、まあ、いわゆる日本だったわけですよね。でもその日本が統治する明治28年までの大変だった頃の台湾のこととかで日本人が入ったことによって例えば農業、ね、ダムを作ってから農業ができるようになり、教育のシステムが整うようになりで町のインフラがどんどん整備されて、うん、みたいなところからその50年間の日本時代で台湾はこんなにも変わったんだというようなことをもう涙ながらにこのジョーさんがですねじいちゃんばあちゃんとかからいっぱい聞いた話とかをバスの中とかで、うん、もうただでさえ涙もろいのにもうボロボロボロボロ泣きながらね、なんかそんな話をしてくれたジョーさんと、うんうんうん、あの一回で完全にこう、
うん、
バシッとこう、
そうですそうです、そうや
ね、繋がったよね。
みんなが台湾に来てくれはったんですよ。もう本当に待ちに待った皆さんのこの、本当の意味で台湾と出会うっていう、特に台湾の年寄りの人たちとかそのなかなか観光地では出会わない人たちですね、
はいはいはいはい、
で台湾でも本当みんな知ってるのは台北やし、で台北に来るとですねどっちかというと小籠包、ね、食べて、はいはいはいはい、で足裏マッサージなんか
して
なんか物足りないんですよね。もうちょっと足一歩ね、伸ばせば、はいはい、南部のその温かい人情や日本の人たちに対するね、
はい、
あのそのまあ、視線ですよね、視線と態度が全く違う。皆さん
アンケート全く違いますよ。
アンケート取られたでしょ。僕ビクビクしてましたもん。逆に言うとい
やいや懐かしいアンケート取りました取りました。
だって僕ねジョーさんとかと出会う前にもう何年ももう20年ぐらい前に一回台湾ゴルフしに行ったことあるんですよ、
はい、あゴルフです、
でその時も台北にずっと滞在して、はい、でゴルフしに行って、
はいはい、
で4人でゴルフしたのに、キャディーさんが9人ついてきたんですよその時
今半分ぐらいになっとるかもしれない、でもそれぐらい多いんです。
本当びっくりしましたね。だってね、まあ、台湾やから暑いじゃないですか、はい、で暑いところを見てゴルフしに行って熱中症にかかったらいかんから言うてね、1人のその、まあ、要するに4人のプレイヤーたちにまず2人ずつキャディーというかお世話係というか、それで1人はずっと日傘させてくれててめっちゃでかい日傘常に日陰を作ってくれながらもう1人の人がね横でワゴンを押してるんですよ。あの新幹線の車内販売みたいなあのワゴンを押しながらね、社長さんナイスショット一杯どうですかって言ってから 一発打つたんびに水割りのマナーがあるんですよ。で、ね、しばらくだったらサキイカめっちゃ細かく咲いてくれておつまみどうですかとか言って、もうつまみは食べるわ水割り飲むわで18ホールでヘロヘロやみんな。ほんまにコースのこと分かってるのはその一人のキャディさん。
あとのキャディさんだけ。
あとの8人は22で4組に分かれて、はい、それぞれがねお金かけを打てるんですよ。で自分のついた人を一番勝たせるっていう意味で、だからこの日傘と水割りの2人がもうグリーンに乗るとねもう地べた這いつくばってね、社長さんカップ2つ左よカップ2つ左
日本語喋れる人を揃えたんです
よ。でね目はねグリーンの目はどっち向いてんのかやったらもうねめっちゃ怖い顔でそのね日傘さしてる女の人がねもうなんかね台湾語混じりでね、その世界中の芝は、すべての芝は海に向かって生えているってね、to the ocean, to the ocean! 海はどっちだ?to the ocean, to the ocean! カップ二つ左よ
楽しかったよね。
めちゃくちゃ楽しかったんですよ。もうみんなお金かけようてるしね、その、キャディさんら同士が、うん。もう盛り上がって盛り上がって。もう夜飲みに行かんでええぐらい酔いましたもん
自分のついた人を応援する。
そうなんです。
へ
めっちゃ楽しかった。だけどジョーさん言う通りの、はい、本当台北泊まって足裏マッサージとかほんまマッサージとかもして、はいはい、ちょっと買い物したり小籠包食べて、なんか都会に遊びに行って、はい、都会からちょっと離れた田舎にゴルフしに行ってみたいな、まあ、ただそれだけだったんですよね。 うん、だけど今回本当ね、震災以降からもう4回行ってんのかな、台湾。
4回行きましたね。
14年からですね。
ね、4回行きましたね。
3年連続台湾訪問して、そのうちの真ん中の年だけ2回、
2015年、
はい、それまでほとんど行ってなかったんでしょ、台湾って。
そのゴルフの1回だけですよ、ね、
そのもうちょっと、もうちょっと左よ、
もうツーカップ左しかもう印象なかったですよ。だけど、まあ、今回ね、その台北からずっと南部の方のね、台中台南って、
台中台南ね、はい、
で高雄とかって、あの南の方に行くと、はい、もう台北は乗り的にはなんかもう東京の丸の内みたいな感じで、なんかもうみんな目的持ってスタスタスタスタ歩いてるみたいな、忙しそうなビジネスマンみたいなばっかりですよね。でも台南の方に行ったらもうほんま大阪の下町みたいなね、もういっぺんになんかもう通天閣の周りに急に丸の内からやってきたみたいな感じで喋りかけまくってくるしね、日本人日本人やってね、で僕らが昔日本だった頃はとかつってね、うちの家寄れとか、ね、昔の台湾の話聞いてくれとかね、もう次から次へと喋りかけられるあのソウルフルなところにね、
懐かしいんですよ、
行って僕もめっちゃ懐かしかったですもん。だって夕方にこんな家の軒先にこう縁台みたいな、ね、
はいはいはいはい、
あんなん出してね、蚊取り線香を焚きながら捨ててこ姿の台湾のじいさんが酒飲んでタバコ吸いながら台湾の昔について語ってくるんですよ。なんか昔のうちのじいちゃんみたいだなみたいな、あそんな人がね、まあ流暢な日本語で、もう仏壇の上にはこう教育チョコ飾ってたりとかね、昔の日本の歌をなんか聞かせてくれとかね、なんかすごいこう街の人と触れ合って、何の観光地でなくてもね、もうそこ癒されるというか、こう日本の昔の懐かしさがね色濃く出てる、でそういうところに連れて行ってもらいながら、そのやっぱとどめはやっぱりあの彦将軍でしたよね、
はい、
やっぱ日本兵がこう祀られてるね、お廟というか、まあ、神社のようなそういうものがあって、はい、そこで戦後70数年こう台湾のみんながね、日本の君が代を朝晩歌い続けてくれて、こうずっと守られてるそういう場所に行ってね、もうめっちゃ感動しましてね、あの日ね、でおみこしをね、奉納しようという話になって、はい、募金集めておみこし作って
持ってて、
持っててみんなで担いで、
はい、
だけどじいちゃんばあちゃんたちはね、はい、なんかあの肩の上に担ぐわっしょいわっしょいっていう、はい、日本のあのおみこしが懐かしかったんでしょうね。
そうですね、
道端でもう手拝み倒してくるんでね、泣いても、
昔担いでたんですよ、
ね、
でいろんなところで見られたやつがもうやっぱり古くなって、なかなかその、まあ、台湾風のおみこしはあるんです。でそれはあくまで台湾風なんで、
もうその台湾風がね
きらびやか、
もう理解できないんですよ。
理解できない、
派手、
一言で言うと派手ですね。
はあ、もう全てにおいて理解ができない部分があってですね。
あのなんかカゴがなくて神様だけ座っとって、あの人形みたいなやつ でそれで角はきらびやかな、ね、服、マントみたいなのまとってですね、それをみんなでバサバサバサバサこうものすごい揺れるんですよ。取れるんじゃ飛んじゃうんじゃないかなぐらいに。
だって奉納の時俺も一番笑いましたもん。僕ね、台湾の人たち皆さん、はい、その彦将軍廟のね、その日本の杉浦少尉という、はい、その人をこうずっとお守りしてくれやってるね人たちが30人ぐらいいてですね、でその周りにそれを神と崇めて集まってくれる近所の人らとかね、
はい、
そういう人らに見守られながらだったんで、僕どうせやるんだったらめっちゃおごそかに、もうザ・日本を台湾のみんなにもう見せつけたろう思ったから、だから僕友達の神主さん一緒に行ってもらって、それから巫女さんも連れてって、それから雅楽の楽器演奏も、もうそれこそあのショーとかのフェーかな、ポロルンポロルンポロルンみたいな、でなんかかけまくもうかなかでね、ノリと相乗しながら巫女の舞みたいな、そんなんももう台湾のみんなびっくりしてるやろなと思いながら、それを僕サプライズのつもりでね、そんな人団体を連れてですね、
はい、
でやって奉納したらめっちゃ喜ばれたんですけど、じゃあこの後は 台湾式のその奉納されたものをお受け取りさせていただきますという儀式をこれから行いますとか言い始めたんでおお、どんなおごそかがかぶってくるのかなと思いながら期待してたらね、もうめっちゃヨレヨレのポロシャツ着たもうなんかヨイチキチンのじいちゃん出てきて、そのじいちゃん頭には明らかに似合わん飾りのなんかあのなんかこんなティアラみたいな頭でいて、ほんで下短パンやし、もう爪真っ黒でビーチサンダル履いてるとても神様に使える人じゃないんじゃねえか
ちょっと前掛けがあるとか
こっちは全員白装束でね、はいはい、もう超神聖な格好で行ってんのに、うん、ビーチサンダル姿のそのじいさんがなんか魔除けとか言うて火吹き始めて今奉納したその
あのおみこしに
火ついた液体がボンボンと燃える燃えるほんでその後の祝いの舞みたいなのが出てくるんだけど、一つのワンボックスカーから超ミニスカートで紫とかのこのミニスカートのドレスみたいな着たのが10人ぐらい出てきてね、でなんかわけわからんポンポンとか持って
て
10人ぐらいが AKB みたいに踊り倒してくるんですよ。でその時バックで流れてる生バンドが来てて、生バンド何しに来たんかと思ったら、そっからねチャラチャチャチャラチャチャチャチャチャ来たのいきなりかかってくる生バンドの演奏が北酒場でその北酒場に合わせてその偽 AKB みたいなのが10人ぐらい汗だくになって踊り倒してくる、その姿を見て奉納に行った俺ら日本人50人ポカーンあのそれでも理解ができない、
地元の一番可愛い子をつぶるぞろいですね揃えて、うん、あのそのご神体、まあ、神様にはやっぱり亡くなった年が20代なんですよ、
はいはいはい、
10代で21歳ですよね、はい、だからその年頃だっていうことで本当に本人の誕生日の時に AKB ソングがかかってるとか
もうあとあれには笑いました。
笑いました。
北酒場の次が何は節だよ人生はでしたからね何は節だよって奉納式や言うてんのに
奉納式やね
本当に笑いましたよ。だけどそれ終わったと思ったらもう速攻宴会でね、
宴会で、
はい、あれ食えこれ食えってもうこれでもかぐらいのごちそう用意してもらって、はい、でまたそのお盛りしてるおっさんらがねもう58度のめっちゃきつい酒を
58度
みんな飲まさせられてベロベロにさせられてね、ほんまにもう
ありましたありました、
えらい目に遭うんですよ毎回
まあ特別な日ですから
特別な日、うん、
でもそういうちょっとこう不可解なことも楽しめるんですよね。
皆さんの感性に感謝です
だけどまあ今年はねちょっと、はい、
そうですね、
僕は予定的に
中村が無理だったので、
はい、初めてちょっと1年行かれへんのですけど、
うん、はい、
来年は3年に1回の、はい、ね、周りのお廟もね、はい、20数箇所のお廟の合同のお祭りやから、はい、もう何万人規模ですよね、
そうです、
あの中に担ぎ込むのはねちょっと感動しますよ。
ほう、すごいですね。
もうありがとうありがとうコールでね、うん、日本からその神輿が届いたっていうことや、
はい、
これでこの地域は本当にみんなが喜んでるんだっていうのがうもう露骨に、もう前回の時もな、
うん、
めちゃくちゃ盛り上がったもんね、 ね
あのゴールの地点でみんな待ち受けて、そうそう、日本の皆さんが来てこのなんかおみこしを奉納したっていうのを大声で、うん、皆さんも分かるぐらいですね、で本当にそのもう盛大に歓迎してるっていうことを待ち望んでることが皆さん肌で感じられたと思います。
でまたその声援というか、はい、みんなの声もあの日本人みたいに遠慮してませんよね、もうみんなうわーってなるんで
盛り上がるんで、
これでもかぐらい爆竹鳴らして本当ねバチバチで表現できへんよもうほんまね
飛んでくるよね
すごいですよねあれね。でもそんな中でそんな現地のみんなとねこう交流すると、なんかそのなんかよくルルブなんかに乗ってる観光地なんてほんま吹っ飛んでまうぐらいね、あ、国越えてこんなに分かち合えたりこんなになんか認め合おうとできるんだなみたいなね、そういうのがほんま露骨に感じられるのがあの台湾の南部ですね本当。
だってこんな話聞くまで南部なんて誰も日本人は知れませんよね。
本当ね、
今は新幹線ができたんで、
あ、新幹線、
その新幹線プロジェクトずっと10年間関わってたん でそれができたことで
700系ですよ日本で走って、
はいはいはいはい、
全く同じ新幹線台湾で走ってますから
でそれがあの、まあ、南北あの340キロあるんですけど、うん、それを90分で結ぶんですよ。
90分で、
はい、もうあの東京からですねちょうど名古屋に、うん、まあ、あの距離なんですけども、それぐらいの距離をもう本当に日本の新幹線ができたことで、うん、もう経済というか人の、ね、移動の大動脈ができて、うん、もう日本の技術の結晶なので、それに関われてなんか自分が関わったことが自分の街の活性化につながることで皆さんが出来上がった時にやってこられて、うん、そこで感無量して涙したんだわけです。
もうね本当ね、僕の知ってる中ではね一番涙もろい台湾人もうね、もう僕とね、ね、僕と会って泣かない時がないっていうぐらいねあ、今この30分で泣かせれへんかったから、ちょっと
来週
また来て来週ちょっとあのジョーさんの涙声を聞かせるというのを
そのテーマに、
ジョーの涙というのを来週
今人前では恥ずかしいので、
あの嘘ばっか、舞台この間も泣いた
から舞台袖であのしくしくと
この間も名古屋で一緒にね、
はい、
あの公演やったんですけど、はい、その時もまた終わって2人でもう一人ね、八田洋一さんのお孫さんっていう人と、はいはい、八田修一さん3人で会った時に、はい、あの時もステージの上で
いやあれもらい泣きですよ
いや泣いてるじゃないですか
泣いてる
泣いてないの話してる。いやもらい泣きは
次週はちょっとジョーの涙ということで
そうですね、
はい、皆さんにお届けしていきたいなと、
はい
はい、
思います。
はいはい、
では、今回は中村文明と
ウォーリーと
ジョー、そしてビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ジョー。
ジョ
ー僕らに分けてくれないか。いつか振り返った
。はい、いつも中村文明のみるみる元気が湧いてくるにお付き合いいただきありがとうございます。まあ、僕に関するですねちょっとマニアな情報とかを知りたいなというような方はですね、ぜひとも黒船カンパニーと検索していただいて、ホームページからいろんな情報を受け取っていただけるとありがたく思います。以上お知らせでした。